山花
明日も
いい天気。
人と人がつながると人と町がつながり、町が元気になる。山花明日もいい天気は、地域密着型の放送を目指し、個性豊かな8チーム、およそ16名のパーソナリティでお送りします。この番組は 78.1MHz ラジオカロス札幌より放送しております。放送中のご意見リクエストはラジオカロス札幌、電話 011-622-2222 011-622-2222、 ファックス 011-622-2223 011-622-2223、 メールはリクエスト @radiocaros.com、 アルファベットで req-u-e-s-t@radiocaros.com まで番組名とラジオネームを書いてお寄せください。
はい、ありがとうございました。皆さんこんばんは。2月5日木曜日、山花明日もいい天気、今週はラジオ日清伏見の第17回目の放送ということで、今回はラジ日担当パーソナリティのマイカがお送りしていきますので、1時間の間ではございますが、皆様よろしくお付き合いください。そして、毎週おなじみ、いつも CM を担当してくれてる山ハニーズちゃんたちが今回も来てくれてますので、簡単に自己紹介をお願いします。
はい、先ほど、噛んじゃってすいません、いきなり。
いいです。
はい、先ほど、オープニングのコール読ませていただきました、稲野です。
稲野さん。
そして、最近からヤマハニーズに加わりました、伊藤です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。新生ヤマハニーズになったとは、今日初めて知ったんですけど。はい、ありがとうございました。ですね、そして、こちらのスタジオに直接お越しいただいてはいないのですが、後ほどスペシャルゲストに登場していただきますので、こちらも、ぜひ楽しみにしていてください。さて、今月も2月5日、2月に入りまして、平成21年も1ヶ月が終わってしまったところなんですけれども、これが大体12回で1年っていうふうに考えると、本当に1日1日ぼさっとしてる場合じゃないなとか思うんですけれども、2月といえば、思い浮かべるのは、ハニーズちゃんたち何連想しますか？
バレンタインデー。
早い
バレンタインデーでしょ、2月は。
そうだよね。
はい、私はもう、雪祭りですよ、それは。
そうだよね。
今日から開催。
そっちも忘れちゃいけないよね。まずはですね、ちょっと順を追っていきたいんですけども、まず最初に、節分があることも忘れてはいけないんですけども。
忘れてましたね。
家で豆まきをしたり、恵方巻きを食べたりっていう、風習みたいのがあるんですけれども、今年の方角はちなみに、東北東だそうで、なんか、こう伝統なんですかね、目を閉じてこう願い事を思い浮かべながら無言で恵方巻きを一気に食べるっていうことがね。
目を閉じるんですか？
そう、
初めて聞きました。
なんか願い事を思いながらこうやってもしゃもしゃもしゃと食べてい
く。なんか無言で食べるっていうのは聞いてたんですけど、うん、そうなんだ。
なんかそれで願い事を思い浮かべると、なんかいいみたいなのって。
そうなんですか。
うん、私は今年は、いや本当に実際豆落花生買ってきて巻いて、実際に年の数だけ食べて、一人で、27個も食べたんですけど。
伏せた。
ここには伏せといて、一人でも、ね、そんだけ食べて鼻血吹きそうになってたんですけど、私らしい、面白おかしい節分だったんで、良かったです。はい。そしてですね、先ほど出ました、本日から開催となっております、第60回札幌雪まつりも忘れてはいけないイベントの一つですね。毎年恒例の札幌といえばのイベントですからね。今年はすすきの会場と大通り会場と、そして去年のサトランドに代わりまして津ドーム会場となっておりますが、後ほど各会場のイベントや催し物などを、少しこちらでご紹介したいなと思いますので、行く予定のある方はもちろん、行く予定のない方でも、ぜひ参考にしてほしいなと思います。そして中旬、男性の皆様、女性の皆様、共に気にしている方も多いんじゃないでしょうか。2月14日のバレンタインデーも忘れてはいけませんよね。 お正月が終わって間もなくお店ではバレンタインの商品がいち早く陳列してましたからね。そんなに気にしてない人も、まあ、なんかお店を出るとき入るときバレンタインコーナーがまあ大々的に目に留まってしまうんじゃないかなと思うんですけど、ハニーズちゃんたち今年はあげる人いるんですか？
いやー微妙ですね
微妙なんだ
微妙ですね。
私はいません
はこれはなんかドッキリと取っていいのかすごい発言出ましたよまあ、今年はね逆チョコなんて言ってね、逆チョコもなんかちょこちょこ聞こえてくるんでね、まあ、男性の方からねもらえるっていうことも期待して
誰かちょうだい
皆さん、ヒューマンアカデミーの稲田さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします
ということでまあでも手作り派かまあお店でちょっと高級チョコ派で分かれると思うんですけど、まあ、皆さんどちら派なんですかね。私とかだとやっぱ手作り派で、小学校の時までは、うん、よくあるスーパーのチョコレート詰め放題を買ってそのまま渡してたっていう話なんですけどで実は、まあ、なんか材料は先月くらいから買って、まあ、気合は入ってるんですけど、まあ、作るのはなぜか直前になっちゃうんですよね。なんだかんだ言ってあと10日を切ってますからね。まあ、ご準備はね、お早めにということで。後ほどバレンタインのプレゼントランキングとか、バレンタインにはぴったりの、札幌ロマンティックパスポートというものをご紹介したいので、こちらも楽しみにしていてください。それではここで一曲参りたいと思います。中川翔子、続く世界。
郷土料理の店、喜びからご案内いたします。取れたて、北海道の味どころ、喜び。素材の持つ本当の美味しさをお客様にをモットーに、本当の味にこだわり続けています。落ち着いた雰囲気でごゆっくりお過ごしいただけます。ただいま、喜び自慢の鍋料理、好評ご提供中です。ご夫婦で、ご家族で、いかがですか？取れたて、北海道の味どころ、喜び。旬の味覚を味わっていただけますよう、心を込めておもてなしいたします。ご来店時に、カロスで山天聞いたよと一言おっしゃってください。生ビール、またはジャガバターサービスいたします。住所は、札幌市中央区南5条西3丁目、第4グリーンビル2階。ご予約などの電話番号は、011-518-2419 011-518-2419 営業時間は17時から23時まで。定休日は日曜日、祭日です。郷土料理、喜び。皆様のお越しをお待ち申し上げております。ホンダ明治ギャラリーは旭川のスタルヒン球場前のスタルヒン像をはじめ、北海道の風土に根付いた作品を数多く制作した彫刻家、本田明治の作品を展示しているギャラリーです。毎回、テーマに沿った作品を展示し、北海道の芸術を育む場として、また、もっと身近にアートを感じてもらえるような空間として、遺族が運営しています。開館は火曜日から土曜日、午前10時から午後4時までです。住所は札幌市中央区南15条西13丁目 1-34。 お問い合わせの電話番号は 011-530-3050 011-530-3050 です。ホームページは本田明治ギャラリーで検索してください。無料で開放しておりますのでお気軽にお立ち寄りください。しっとりふわふわのシフォンケーキ、皆さんはもう食べましたか？シフォンケーキ専門店シフォンテーホヤホヤでは、何とも言えない絶妙なしっとり感のシフォンケーキを一個一個手作りしています。味はオレンジをはじめ5種類、サイズは14センチと21センチの2種類をご用意しております。また、ケーキ1個からの宅配も賜っております。平成18年の7月に開店してから、 皆様には大変ご好評をいただいております。ぜひご利用くださいませ。住所は札幌市中央区南十九条西七丁目山花十九条電停前。営業時間は11時から夕方4時まで。ご予約の受付は火曜日から土曜日、商品の配達やご購入は水曜日から土曜日に賜っております。詳しくは 011-532-0902 011-532-0902 までお問い合わせください。
はい、ありがとうございました。ですね、次の話題に行きまして、先ほども、少し出たんですが、今年の雪祭りについて少しご紹介していきたいと思いますが、私がちょうど昨日、街の方へ出る機会があったので、大通りとすすきのら辺をちらーっと歩いてみたんですけど、昨日はなんか前夜祭かなということで、いよいよ雪像がライトアップされたみたいなんですけども、私がびっくりしたのはですね、海外からの外国人さんが非常に多いなということで、なんか、見た目は日本人っぽいんですけど、すれ違うとなんか日本語じゃない言葉を喋ってて、ちょっとびっくりしたっていうのも多かったんですけど、なんていうんですかね、北海道の札幌だけじゃなくて、そして日本だけじゃなくて、その海外からもこの雪祭りが注目されてるんだなっていうふうに実感したわけなんですけれども、期間が、本日、2月5日から、11日まで。で、会場が先ほどもお話ししました。だが、すすきの大通り、津ドームと、3つありまして、各会場ともね、いろんな趣向を凝らしていまして、その中で、いくつかご紹介していきたいと思うんですけれども、まず、すすきの会場では、多分毎年、これ見に行ったり見に行かなかったりとかするんですけれども、いろんな氷の像がだいたい100基ぐらい並ぶんですけれども、明るく、ライトアップされていて、見るととてもなんか幻想的な感じですごい綺麗なんですけれども、雪祭りの期間中には、氷像のコンテストなんかも行われているみたいなので、お気に入りの氷像を見つけてみるのも、いいんじゃないかと思います。で、すすきのの会場ではね、すすきのの限定のなんか、きつねまりもっこりっていうのが売られているということなので、これ私画像を見たんですけども、なかなか可愛い感じのまりもっこりなんでね、限定品ということで、ぜひゲットしてみてはいかがでしょうかと。思います。続きまして、大通り会場で、大通り1丁目から12丁目まで、様々な雪像はもちろんのこと、体験コーナーや、今年から世界の食も楽しめるコーナーなどがありまして、期間中はスケートリンクも登場したり、歩くスキーのコースなんかもあるみたいですね。あとは食の国際交流コーナーなんかも、今年からやるみたいで、お国の自慢の料理がラインナップ、各国の雪像を見ながら、世界7カ国、インド、オーストラリア、韓国、タイ、中国、トルコ、ロシアの、食の世界旅行が楽しめます。とのことで、大通り会場はとにかく広いのでね、回ってる最中に、お腹が空いてしまっても、ここで休憩がてらいろんな国の料理を食べながら、それが終わってからまた次を見て回るっていうプランも、なかなかいいと思います。あとは大通り会場ではね、行ってみた方はわかると思うんですけれども、毎日ステージで、ライブとか、太鼓とか、よさこいなんかもね行われているので、多分何時に行っても何かしらやってるので、どのタイミングで行っても楽しめると思います。最後に、津ドーム会場のご紹介なんですが、遊びの方が充実してまして、チューブの滑り台や、氷の滑り台、ワクワクスライダー、スノーラフト、タッピーランドと、聞いただけではちょっとわからない遊びもあるんですけれども、スノーラフトなんかは、ラフティングボードをなんかスノーボーミルでこう引っ張って雪原を滑走するっていうものなんですけれども、これ私津ドーム会場じゃないんですけど、ニセコで一回似たようなの体験したことがあるんですけども、これはかなり楽しいです。はい、もし吹雪の日だったらなんか修行みたいな感じになるんですけどもそれでもすごく楽しいです。何に似てるんだろうな、これはね体験しないと分かんないけど、とにかくスピードが出て、 こう引っ張られていくんで、犬ぞりじゃないけどなんだろうな、まあ、とにかく面白いです。で、子供だけじゃなく、これは絶対大人でも楽しめると思うので、ぜひ今年初めての会場ということで行ってみてほしいなと思うんですけれども、つどむでは、屋内の食のおもてなしもあるみたいで、大通りが世界の食ならば、つどむでは北海道の魅力満載のフードとビールを提供しているということですね。あとは屋内で、スポーツチャレンジコーナーや健康チェックコーナーなんてものもあるので、まあ、この機会にね、ぜひ、自分を見つめ直すというか、己の力量なんかを知ればいい機会なんじゃないかなと思います。まあ、どの会場でも、まあ、氷とか雪のね、像だけじゃなくて、様々なイベントとか、あと、美味しいものを盛りだくさんで、どこへ行っても、まあ、楽しめる。欲を言っちゃえば、まあ、全部の会場を回ってみたいという方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますので、期間中、2月5日、本日から、11日まで、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。ですね、それではここで一曲参りたいと思います。平成ジャンプで真夜中のシャドーボーイ。はい、ここでですね、先ほどの話題にちなみまして、ヤマハニーズちゃんに、雪祭りの思い出をちょっと伺いたいと思います。まずは、伊藤さん。
はい。
はい。
雪祭りはもう小学校以来行ってないですね。
おっと、何年前か。
もう何年前になるんだろう。もう5年、6年前じゃないかな。
この小学生がね、まだ5、6年前だっていうあたりに、ね、私はちょっと羨ましさを覚えたんですけど。じゃあ続きまして、稲野さんとか。
あ、はい、そうですね。私は最近行ったのが2年前なんですけど、すすきの会場の表像を見に行きまして、
はい、
でその時一緒に連れ立って行った友達っていうのが、その時文通していたアメリカ人の女の子なんですね。
は
い
は
い、
アメリカ人。
はい。その子と、すすきのの駅前にハンバーガーショップがあるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
そこで待ち合わせて、二人でハンバーガーかじってから見に行ったんです。
そうだった。は
い、で表像に、英語でタイトルがついてる場合がありますね。はいはいはい、それを見ながら、一緒に行ったそのアメリカ人の友達が、これ英語の使い方文法的に間違ってるってダメ出しするんですよ。
そうなんだね。やっぱね、本物の人にはね、かなわない。
かなわないなって私も思いながら。でも楽しかったですね。二人で回ってました。
そうなんだ。
はい。
なんかそれ見て感想みたいなの言ってたらすごい良かったよみたいな。
あ、はいはいはい。なんか氷ってこんなに細かく削れるのってそもそも、作った人たちすごいねって彼女は言ってましたね。
でも文法間違ってるって
言った。文法間違ってますね。表情は良かったけどタイトルちょっとあれだったみたいな。
それもね、合ってたらきっと完璧だったんじゃないかなと思うんですけど、私はね、去年私もすすきの会場に行って、まあ、なんていうんですかね、そのスタートそのロビンソンのところからずっとゴール、まあ、中島公園のところまで行かないかなくらいまでずっと歩いてバーっと見てったんですけど、その途中途中になんか氷の像の中に入れるっていうな、建物みたいになってるのかな、の中に入れるとか、この中でなんかカラオケができるとか、歌って注目浴びたい人はどうぞみたいなとか確かあったと思って、それなんか出るか出ないかちょっとかなりためらったんですけど、今年はね、ちょっと出てみようかなって。その中でね、なんかバカみたいに大声で歌ってるなと思ったら私だと思ってくる。雪祭り、そうですね。あとサトランドの方とかはちょっと行ったことがなくて、今年は、まあ、私は個人的なんですけども、そのつどむ会場が一番ちょっと行ってみたいなっていう、の体験できるそのスローラフトなんかはね、もうニセコに行かなくても札幌でできるんだみたいな感じで、これ確か大人が確か500円だっただと思って、子供が確か半分の250円だったと思う。
安いですね。
そうね、だったと思うんだけど、それで豪華に遊びつつ、健康チェックなんてねしてみようかなって。もう4月にある健康診断とかしかしたことないんで、体力テストみたいな感じなのかな、スポーツチャレンジコーナー。私はスポーツジムに行ったら体力年齢40代だって言われてるぐらい体力ないんで。
またまた。
そこでちょ健康チェックなんかしてね、本当見直した方がいいっていうのは多分私のことなんですけど、 それでねやってみようかななんて思ってますね。今年は行く予定とかは
ないんじゃないですか、ね、
あ、私は行きますよ。
行
きますよ。
行くんだ。どこの会場？
全部回りたいんですけど、多分きっと集うのは行けないですね。遠いので。
そっか、
はい、でもその代わり大通り会場とすすきの会場は遊び尽くしてこようかなって思ってます
ぜひね、あのすすきのに言ってるね、このなんだっけな、キツネマリモッコリか。
マリモッコリ。
それなんかマリモッコリが銀のキツネでこう囲まれてるみたいな。
銀のキツネ。
そう、銀のね、こうやってね、マリモッコリの上に銀のキツネがこうガーってかぶさってるっていう感じ。マリモッコリで限定品なんでね。あと他にもなんかいろんなグッズがあって、今回のキャラクターっていうかこうマスコットみたいなのがすごく可愛いなと思ったんで、個人的にね、なんかマグカップかなんかやっぱ欲しいかなと思って、まあ、ちょいちょい顔を出してね、なんか買いに行こうかなと思ってるんですけど。
まえさんは行かれないんですか？
私ね、うん、予定はないんだけど、こう一緒に行く人を無理くり説得して行こうかなって。特に私はつどめに行きたいなと思うんですけどね。そう、この体験ね、私と同じく多分体力年齢やばいんじゃないかっていう人とね、お互い頑張ろうみたいな感じで行き過ぎればいいかなと思ってます。はい、この後、CM を挟みまして、お待たせいたしました。本日のゲストの方に来ていただきたいと思います。まずは CM です。さてさて、皆様お待たせいたしました。それでは、本日のゲスト、ニコニコ動画の歌姫、サリア人こと、スイートシンプルリトルバードのサリさんとお電話がつながっております。サリさん。
あ、こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ですね、本日のゲストは、まあ、サリさんということでですね、はい、向かいのヤマハニーズちゃんが大喜びしてたんですけれど
そうなんですか。
はい。ですね、ここでですね、サリさんにインタビューということで、
はい、
まあ、いくつかお伺いしたいことがあるんですけれども、
はい、
まずですね、サリさんが、一番お気に入りの、スイートシンプルリトルワードの曲は何ですか？
そうですね、その質問すごい難しくて、
はい、
まあ、もう本当に全部の曲にそれぞれすごい思い入れがあるので、
はい、
これっていうのがやっぱり答えられないんですけど、
はい、
ただそうですね、やっぱり一番やっぱきっかけになった一曲として挙げるとしたら、
はい、
The Infinity Scarlet っていう曲ですかね。
うん、
はい、お気に入りっていうとちょっと違うかもしれないですけれども、
うん、
うん、やっぱり一番最初に私が作詞をして、
うん、
本当に音源として完成された初めての曲だったんですね。
きっかけになった曲っていうことですね。
そうですね。
そうなんですか。
うん、はい、
はい、続きましてですね、
はい、
サリさんにとってですね、スイートシンプルリトルワードとは何ですかね。
何ですかね、そう、結構難しい質問ですけど、自分のなんか居場所みたいなものですかね。なんか安心して自分がいられる場所っていうか、
うん、
で、こう、うん、皆さんと出会うきっかけになるものであると同時に、やっぱり自分がそこにいていいんだなって、こう自分の存在を肯定してくれる場所っていうんですかね。
自分の居場所みたいな。
そうですね、
感じになるんですかね。
うん、
すごいですね。
こんな回答でいいのかって感じですけども
大丈夫です。
はい、
ですね、続きましてですね、同じ、はい、スイートシンプルリトルワードの、相方の、キュエルン・シフォンストロンさん、
はい、
キュエルン・シンシンさんとはね、
はい、
どのような存在ですか？
はいつも呼んでる時にお兄ちゃんって呼んでるんですけど、
はい、
その名の通りやっぱり兄のような存在かなっていう その兄っていう言い方は私自身がその兄がいるわけじゃないんですけど、なんだろう、関係で言うと本当に家族っていう言い方が一番近いのかなって思いますね。本当にどんなことでも話せるし、本当に信頼してますし、そういう関係というか、そういうふうに思ってますね。
尊敬できる相手みたいな感じ
ですね。あ、そうですね。もちろん尊敬もできるし、ある時は本当に友達同士みたいに笑い合うこともできるし、なんだろう、本当に自分の身にこう危機が迫った時にすごい大切なこととかをこう相談する相手でもありますし、
羨ましいね。そんな人とね、なんかやっぱね、そういう尊敬できる人と、やっぱりなんか一つのね、この音楽を作り上げていくっていうことで、やっぱりね、このスイートシンプルリトルワードの良さがな、多分にじみ出てるんじゃないかと思うんですけれども。
そう言っていただけると嬉しいですね。でも多分自然にそういうのは出てくるんだと思いますね。そうだね、
やっぱ好きなものね、こうね、尊敬する好きな人とね、一緒に作っていけるっていうね、多分そのね、良さが多分ね、みんな、ファンの人とかも、多分分かって、来てるんじゃないかなと、みんな二人をね支えてるんじゃないかなと思います。
そうですね、そうですかね、はい。
それではですね、今後なんですけれども、まあ、どのような活動をしていきますかね。
そうですね、一応今予定してるのが、2月の14日にですね、バレンタインデーに、新宿の方ですね、東京都新宿のウィードというライブハウスでまずライブを予定してますということとですね、その後も、引き続きこう楽曲を作っていったりライブ活動をしていったりっていうふうに考えてますね。
どうしてもやっぱ東京中心になってしまうんですかね。
あ、そうですね。あ、でも予定としては、予定というか企画というかこちらでやりたいねっていう話はあるんですけど、その東京だけじゃなくて、地方の方でライブをやったりとか何かイベントやったりとかっていうのはできたらいいねと話してるんですけどね。
そうですね、この私一番最初に紹介しましたこのニコニコ動画の歌姫っていう風に言ったんですけど、この、見てる方がね、その東京だけじゃなく多分北海道も北、北海道から ね沖縄まで、多分すごい、たくさんの方が、サリさんのことを、好きだって言ってると思うんですけれども、そのようなファンとですね、リスナーの方々に、メッセージなんかをお願いしたいんですけれども。
あ、そうですね、いつも、応援してくださって本当にありがとうございますということと、これからもその見てくださってる皆さんの期待をなんかに応えられるのはもちろんなんですけど、なんかいい意味で裏切るみたいなねことができたらなっていうふうに思っていて、いつもこうワクワクさせたりとか、感動してもらえるような音楽が表現できたらなっていうふうに思ってるので、これからもこそっとでも堂々とでもいいので応援していただけると嬉しいです。
そうですね、
はい、
はい、ありがとうございました。
はい、
ですね、このねスイートシンプルリトルワードの今後にますます期待がかかりましたということでね、本当に楽しみですね。
ぜひ期待していてください。
ハニーちゃんたちは何かないですか。
もうなんか何話していいのか。これが聞いただけでも満足です。今後も頑張ってください。
応援しています。
はい、ありがとうございます。頑張ります。
いえいえ、本当今日はありがとうございました。
いえいえ、
ライブ前ということで、多分忙しいと思うんですけれども、時間割いていただいて本当ありがとうございました。
いえいえ、こちらこそありがとうございました。
はい、すいません、それでは失礼いたします。
はい、失礼します。
はい、失礼します。はい、というところですね。2月14日にライブが行われるということでですね、札幌の方もね、今年のバレンタインは、東京で過ごすのよ、なんてお考えの方はですね、今からでもまだ間に合いますので、東京行きのチケットを買い、そして、スイートシンプルリトルワードのライブの方に、ぜひ足をね、運んでみてほしいなと思うんですけれども、それではですね、ここで、一曲、本当はご紹介したスイートシンプルリトルワードさんの、ディバインベロシティっていうのを曲をかけたかったんですけれども、こちらの不手際で、それができなくなってしまったので、次回に、スイートシンプルリトルワードさんの、曲を盛りだくさんにするということで、今回は、違う曲でいきたいと思います。ガールズネクストドアで偶然の確率。
中島公園モニュメント研究会は、歴史と芸術の中島公園をきれいにしたいと考えています。中島公園モニュメント研究会は、ボランティアの力で中島公園内の野外彫刻をきれいにする活動をしています。応援よろしくお願いします。山花、明日もいい天気。ラジオ中パ。ホームページ中島パフェ。ブログ中島公園でエッセイは、中島公園モニュメント研究会を応援しています。野外彫刻を大切に。ゴミは必ず持ち帰りましょう。東トンデン通り、小樽ジンギスカンクラブ、北唐辛子からのお知らせです。ご好評の生ラムジンギスカンに加え、富良野和牛使用のチゲ風もつ鍋も人気上昇中。ボリュームのあるもつ鍋、ぜひご賞味ください。ラムチョップ、ラムステーキもどうぞ。ビールは札幌クラシックをご用意しております。ただいま、90分ジンギスカン食べ飲み放題実施中です。ご来店時に、カロスで山天聞いたよとおっしゃってください。お好きなお飲み物、一杯サービスいたします。住所は、札幌市中央区、南十条西八丁目、東トンデン通り。ご予約などの電話番号は、011-512-0229、011-512-0229 です。スタミナがつき、ヘルシーなジンギスカンを食べに、北唐辛子へレッツゴーゴー。生ラムジンギスカンの北唐辛子です。ご来店お待ちしております。ダンス、ボーカル、朗読、お芝居の総合舞台はいかがですか？総合学園ヒューマンアカデミー札幌校、パフォーミングアーツカレッジ第4期生の新旧公演、パフォアラモードのご案内です。今年の新旧公演は、なんと贅沢な2部構成。第1部のパワフルなダンス、クールなボーカル、エモーショナルな朗読。そして、第2部のちょっと不思議で切ないお芝居、夏休み後辞典。パフォーミングアーツカレッジ流のアラモードをどうぞお楽しみください。日時は3月14日および15日。会場は JR 琴似駅直結、生活支援型文化施設コンカリーニョ。入場料は前売り、当日ともに無料となっております。お問い合わせは011-221-0633、011-221-0633、総合学園ヒューマンアカデミー札幌校、会もしくは正田までお願いいたします。
はい、ありがとうございます。さて、話題は変わりましてですね、お次は、バレンタインにうってつけのものを一つご紹介したいと思うんですけれども、最初にちらっとお話ししましたが、札幌ロマンティックパスポートというものがあるのを皆様ご存知でしたでしょうか。ですね、売られているのはですね、去年の12月10日から、3月31日まで1500円で販売中なんですけれども、その中身というのがですね、まず、自然の1日乗車券、と、藻岩山ロープウェイの往復乗車引き換え券、それに、ノルベサの観覧車ノリアの、乗車券のセット、それにですね、その自然の沿線飲食店の、クーポン券がついて1500円なので、大変お買い得なパスポートになってるんですけれども、バレンタインといえばね、なんかこうロマンティストの方たちはね、私最適なプランだと思うんですけど、まず、ノルベサの観覧車に乗って、イルミネーション電車に揺られながらですね、こう沿線飲食店のね、まあご飯を食べて、また自然に乗ってロープウェイ入り口で降りて、まあ藻岩山のロープウェイに乗って夜景を見に行くなんてね、最高だと思いますけどね。山花にね、美味しいお店やデートスポットは最高、デートスポットにまあ最適なお店はたくさんあるので、ヤマハナディナーとか、ヤマハナランチとか検索したり、あとはまあジャンル別に行きたい人は、ヤマハナカレーとか、ヤマハナラーメンとか、まあおしゃれに行きたいときはヤマハナイタリアンとかで検索してみると、お店の情報がまあ結構出てきますのでね、ぜひチェックしてみて、欲しいなと思うんですけれども。あと、藻岩山でですね、今、ロープウェイの山頂駅舎横、で、藻岩山アイステラスという氷でできた小さな展望台
展望所がありまして、まあ、夜になるとそこもまあライトアップされるので、まあ、かなり幻想的で綺麗だということでですね、まあ、ロマンティストの方も、そうでない方も、ここはおすすめのスポットになっております。で、残念ながらですね、バレンタインまで期間をやってなくて、2月11日で終わってしまうんですけれども、まあ、バレンタインの日はね、どこも混んでるかもしれないということで、まあ、前祝いみたいな感じで、その11日、今ちょうど祝日なのでね、この日に、行けば、まあ、シチュエーション的にも最高になってね、女の子をもね、より惚れ直すんじゃないかなと思います。はい。ですね。ここで調べたんですけれども、バレンタインチョコと一緒にもらったら嬉しいものランキングということで、まずは、10位が CD とか DVD、9位が洋服、8位が、一緒に旅行に行く、7位がデジタル家電、6位がネクタイ、5位が財布、4位は、時計、3位はまあ、他に、チョコの他に手作りのもの、2位は食事、そして1位は愛と、まあ、最後にプライスレスなものが来ましたね。これもダントツでしたね。私なんか結構香水とか入ってくるんじゃないかなと思ったんですけども、まあ、全然ランキング外だったんですけどもね。本当、まあ、一押しチョコはですね、番組でも何回か登場している、まあ、シャモニーさんのですね、焼きトリュフとかだったり、あとチョコの器の中にこうね、ハートのチョコの器の中にチョコが入ってる、まあ、ボンボニエールなんかも、まあ、生チョコ入りとトリュフ入りとかあって、おすすめなんですけどもね。はい。それでは、ここで一曲参りたいと思うんですけれども、曲は、ですね、リクエストの方をいただきました。ラジオネーム赤座さんからで、坂本麻也の、ハニーカム。はい、ですね、先ほどなんですけれども、リクエストいただきました。ラジオネームの赤田さん、どうもありがとうございました。スイートシンプルリドルワードのサリさんの大ファンです。出演すると聞いて中央区まで出てきたんですけれども、曲が聴けず残念ですということで、本当に申し訳ございませんでした。次回、スイートシンプルリドルワード尽くしにしたいと思うので、楽しみにしててください。本当はですね、リクエストの方、坂本麻也の、ヘミソフィアでいただいてたんですけども、残念ながらCD が見当たらないということで、今のハニーカムで許していただきたいと思います。申し訳ございません。さて、前回の放送の時に時間がなくてご紹介できなかった、以前パーソナリティとして一緒させていただいてたタク様からメールをいただいておりまして、ここでご紹介したいと思います。マイカさん、マサハルくん、ハニーズの皆さん、こんばんは。ご無沙汰いたしております。タクです。ヤマテンブログでいつもラジニシを聞かせていただいていますが、新生ラジニシも随分盛り上がってきているようで、とても嬉しく思います。私は12月いっぱいでヤマハナを離れ、新年より帯広での新生活をスタートさせています。通算で30年暮らしたヤマハナとはしばしのお別れですが、皆様におきましては、これからも人と人とのつながり、出会いを大切に、番組も日々のヤマハナライフも大いに楽しんでいただければと思います。私がいつか再びヤマハナの地を踏むまで、誰もが笑顔で、そして健康でいられるような街であることを願ってありません。いつかまたお会いしましょう、とのことでした。もうね、新生活を帯広でスタートされてから1ヶ月が経ったということで、たく様のね、ことなのでね、きっとそちらでもお元気に頑張られてるとは思うんですが、私もね、たく様の、ヤマハでのふるさと愛を引き継ぎながら、なんとか頑張っていきたいと思います。
人と人がつながると、人と街がつながり、街が元気になる。
はい、ですね。次回は中島公園と楽しいですね。